暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今週は防災無線そして防災ラジオについてのお話を聞いていきたいと思います。それでは自己紹介お願いします。
はい、二戸市役所防災安全課の杉中と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、最近もすごく、地震だったりとか火災多いですね。
そうですね、特にこの間までは火災が結構続いたりして、二戸の中でも大変だったんですけれども、なかなか最近皆さんは注意していただいているのか、少しずつ減ってきたので助かっています。
そうですね、そういった、災害っていうのは、いつ起こるかわからないということなので、新年度ということで、防災についての点検やっぱりしたいですよね。
そうですね、今年度がちょうど切り替わる時期でしたので、もう一度ですね、皆さんの防災についても一度考え直して点検していただけたらと思います。
はい、ラジオを聞いている皆さんはどのくらい準備しているのかなというところも、気になりますね。
そうですね、おそらく懐中電灯とか非常食などを入れた非常時の持ち出し袋を用意している方、あとは1週間分ぐらいの水や保存食をお家で準備している方、他にも火事に備えて消火器とか住宅用の火災警報器を設置している方も多いんじゃないかなとは思います。でも一度揃えた後にですね、それを部屋の片隅に放置している、あとは物はあるけれどもよく見たことがないな、ということはないかなと心配しています。そこで新しい年度に切り替わるこの時期に眠っている防災用品など、我が家の防災について家族の皆さんで点検していただけたらと思います。
そうですね、せっかくその時準備したのに何年か経ったりとか時間経つと忘れてしまっていることもあるかもしれないですもんね。
そうですね、もう使えなくなっているものもあるかもしれませんので、気をつけてほしいです。
ということで、さまざま防災の、点検チェック項目あると思うんですけれども、どんなことをチェックしていけばいいか教えてください。
例えば持ち出し品や備蓄品ですと、非常食、保存食、あとは飲料水ですね、こういったものの賞味期限が切れていないか、これは確認していただきたいです。あとは懐中電灯、ラジオなんかは乾電池がもしかすると切れているかもしれませんので、使えるかという点検も必要と思います。あとは予備の乾電池、あと最近ですとスマホ用のモバイルバッテリー、そういったもの、取っている方もあるかと思うんですけれども、これも期限が過ぎていたり充電が切れていたりしないかという点検が必要だと思います。今おすすめしているものがありまして、例えば期限があるもの、そういった備蓄品などは古いものから日常生活の中でどんどん使っていって、使ったらその分新しいものを買い足す、ローリングストックと呼ばれる方法がありますので、これに取り組んでいただけたらと思います。
なるほど、確かに習慣にすることができれば、自然と点検もできますからね。
忘れることもなくなると思います。
その他にはどういったチェックがありますか。
あとは火事のための消火器、あとは火災警報器ですけれども、消火器にも実は有効期限というのがついていますので、それが過ぎていないか確認していただきたいと思います。で古いものについては新しいものに買い替えたりする必要もあるかと思いますけれども、この際古い期限切れの消火器については、一般のゴミとしては出すことができません。ですので専門の業者に 処分を依頼することになったり、あとは買い替えの時ですとホームセンターなんかでは引き取りサービスをやっているお店もありますので、その辺はお店に確認していただければと思います、
そうですね、要チェックですね、ここも、
あとは火災警報器はきちんと音が鳴るかどうかというのも点検していただきたいと思います、
そうですよね、もしもの時に警報の音が鳴らなかったらそれは本当に問題ですもんね。
そうですね、ついてでも音がしなければ全く役に立たないですので、
気をつけたいですね、火災警報器なんですけど、交換の目安はだいたい何年ぐらいなんですか？
そうですね、一般的なものですと10年、これが交換の目安というふうに言われています、また警報器の中には乾電池で動いているものもありますので、定期的な電池の交換が必要なものだったりバッテリーの交換が必要なものもありますので、そのあたりはきちんと点検してください。
そうですね、こまめにチェックすることが大切ですね。
そうですね、
その他にもまだありますか？
そうですね、あとは地震とかそれ以外の災害の時のチェックですけれども、例えば地震ですと家の中の家具の配置、そして危険な場所はないかというのも考えていただきたいと思います、特に固定していない家具についてはもう大きな地震が来れば倒れてしまうものというふうに想定して、人に落ちてこない通路を塞がないような場所を考えて配置してください、また災害が起きた時に避難する場所や避難する経路、道筋ですね、そういったものを何もない時から確認しておいてほしいと思います、あとは家族の中での集合場所、そしていざという時の連絡方法、こういったものも一度みんなで考えてください。
そうですね、家族みんなで一度話し合いをするのもいいかもしれませんね。
そうですね、自分一人だけではなくやはり家族みんなで無事に避難して会うというのも大切です。
今回その地震の際の、避難経路だったりとか注意してくださいということだったんですけれども、その他の災害含め避難の際の注意点などはあったりしますか？
そうですね、特に台風とかですと、もう数日前から近づいてくるという情報がいろいろ流れてますし、市の方でも避難情報はできるだけ早めに出すようにしていますので、明るいうち早めの避難というのを心がけていただきたいと思います、
そうですね、いろいろ情報をチェックしながら早めの避難できるといいですよね。
はい、お願いいたします。
はい、そして、ここまで、防災の点検についてお話聞いていったんですけれども、二戸市では昨年からですかね、防災行政無線、こちらによる情報も発信されていますが、こちらについてもお話聞いていいですか？
はい、二戸市では今まで二戸地区と旧上保寺地区で別々の防災無線使ってたんですけれども、今はそれを新しく整備しまして、二戸市の新しい防災無線として運用が始まっていますけれども、避難情報やそして火災情報を伝える手段として防災無線のシステム全体で放送や配信を今は行っています、特に昨年の令和3年度からは新しい運用をスタートしまして、従来の屋外のスピーカー、それ以外にも情報を伝える手段をいろいろ増やすことで、より確実に皆さんに情報を届けるようにしています。
そうですね、二戸市に住んでいる方はこの、防災ラジオを持っているという方も結構増えてきましたよね。
そうですね、どうしても外のスピーカーだけですと家の中にいると聞きづらい、よく聞こえないというのが課題としてありましたので、今おっしゃった防災ラジオ、これを整備して貸し出しをしています、これはカシオペア FM さんにご協力いただいて実施できているものですけれども、避難の情報や火事が起きた時などは緊急情報としてラジオの放送で自動的にお知らせするようになっています。
この防災ラジオ、地元の方は現在持っている人結構増えてきたかなと思うんですけど、この春二戸に来たっていう方とかもやっぱりいらっしゃるかと思うので、
そうですね、
改めて防災ラジオをどこで借りられるか教えてもらっていいですか？
はい、二戸市にお住まいの方や二戸市内に事業所がある会社など貸し出していますので、希望される方は市役所にある私たちの防災安全課、あとは上保寺総合支所の地域支援課の窓口でも貸し出しをしています。それ以外にも都前、二佐対、 金田一に各出張所がありますけれども、そちらでも手続きできますのでご利用してください。
はい、ということで、前半ここまで様々な防災についての点検、そして防災無線、防災行政無線についてのお話聞いていきました。それではここで一旦ブレイクタイムを設けたいなと思うんですけれども、ここではですね、職員の皆さんに今一番聞きたい曲、こちら伺っています。杉中さんが今一番聞きたい曲は何ですか？
そうですね、今ぐらいの時期ですとちょうど桜とかもだんだんと花が開いてくる時期だと思いますので、はい、花にかけて辺り康介さんの花を聞きたいなと思います。
はい、わかりました。それでは改めて曲紹介お願いします。
はい、辺り康介で花。
もしもあなたが雨に濡れ、言い訳さえもできないほどに、何かに深く傷ついたなら、せめて私は手を結び、風にほころぶ花になりたい。
辺り康介花でした。とても素敵な曲でしたね。それではここから後半に移りたいと思います。杉中さん、後半も引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先ほど前半最後の方で防災ラジオについてのお話がありましたけど、この、防災ラジオ、やっぱり課題とかちょっとした弱点っていうのももしかしたらあるのかなって思うんですけど、いかがでしょうか？はい、
そうですね、今言われた通り、どうしても屋外のスピーカーも防災ラジオも音で情報を伝えるものですので、はい、聞こえる場所にいないとわからないという弱点があります。はい、そこで今新しい仕組みでは、放送内容を音声だけではなく、文字や文章として伝えられるようになりました。これには大きく2つの方法がありまして、1つ目は岩手県が運用している岩手モバイルメールというメール配信のサービスがあります。そしてもう1つが、2つ目ですけれども、皆さん使っているかと思いますが、スマホアプリの LINE、 これをご利用いただくものです。これはどちらについても防災無線で放送された内容が文章で通知されますので、放送された瞬間以外でも後から確認ができるようになりますので、ぜひ活用していただければと思います。
なるほど。そうしましたら、この LINE だったり、そして岩手モバイルメールについて詳しく教えてください。
はい、まず LINE についてですけれども、これは二戸市、 でも LINE のアカウント持ってますので、これを友達追加していただくことで防災無線の放送内容、
はい、
あとは火事が発生しましたというような情報をお知らせいたします、
うんうん、
同じように岩手モバイルメール、
はい、
これもメール配信で送るものですので、うんうん、LINE を使ってない方でも受け取ることができます、
はい、
これは岩手県のホームページなどで岩手モバイルメール配信中のコンテンツを見ることができるんですけれども、
うんうん、
その中のお知らせ募集というところから防災二戸広報括弧二戸市というのがあります、
うんうん、
これを登録していただくとやはり防災無線の放送内容や火災が起きましたよという情報をお知らせするものになっています、
はい、こちらは防災二戸広報から、まあ、読み取れるという形なんですかね。
そうですね、こちらですけれども広報二戸なんですけれども、
うんうん、
これの今年の3月1日号で1日号に防災ナビというコーナーを載せているんですけれども、
うんうん、
そこに QR コードも載せておりましたので、
はい、
これを読み取っていただいて受信登録するというところを選択してからメールを一度送りますと、
うんうん、
モバイルメールの方から返信メールが届きます、
はい、
そこについているリンクにアクセスすると登録が完了するという簡単なものになっています。
そうですね、本当にちょっとした手順で登録できるんですね。
そうですね、携帯使い慣れてる方だとあまり悩まないでできるかなと思います、う
んうん、はい、なるほど。何かこのモバイルメールの他にも何かあったりしますか？
そうですね、あとは二戸市のホームページにも掲載はしたりしてますし、はい、
うんうん、
こういったもので確認いただければと思います、
はい、
でこちらの火災のお知らせなんですけれども、
うんうん、はい、
LINE もモバイルメールもどこで起きたかまではお知らせできないというのが今のシステムになっています、
はい、
どうしてもこれはシステムが消防署さんと二戸市の防災無線とで違うものを使っている関係もありまして、
はい、
なかなか難しいところでしたので、お送りします火災情報には消防本部の災害情報テレフォンサービスの番号を案内しています。電話番号がありまして、
はい、
0195-273119、
うんうん、
こちらにかけていただきますと火災が発生した地区などが自動音声で聞くことができます、
はい、
ただどうしても火災の直後など問い合わせの件数が増えてしまいますと、うんうん、なかなかつながりにくいことはあるようですので、そこはご了承ください。
そうですよね、やっぱり皆さん気になる情報ですもんね。
そうですね、
はい、まあ、このように広報二戸二戸市のホームページでも過去のものを確認できますもんね。
そうですね、ぜひご利用ください、
はい、あの火災が発生した地区名こちら知りたい場合っていうのはどうすればいいですか？
はい、これはですね、先ほどご紹介した岩手モバイルメールの中にですね、
うんうん、
火災発生時に消防団員の皆さんに向けて発信しているコンテンツもあります、
はい、
これは消防団員以外の方でも受信することが可能ですので、
うんうん、
先ほどの岩手県のモバイルメールコンテンツ一覧の中から防災災害というところを見ていただくと、
はい、
二戸市消防防災情報括弧消防団員用というのがあります、
うんうん、
これを登録していただくと火災が発生した地区の情報がメールで届くようになりますので、
うんうん、
ただこれは自動配信ではなく私たち職員の方で、
はい、
ちょっと手入力をする時間がありますので、
うんうんうん、
外のサイレントはちょっと遅れてしまいますけれども、
うんうん、
そこはご了承していただければ有効な情報になりますので、こちらもご紹介いたします、
はい、あ、その他にも何か方法はあるんですか？
そうですね、どうしても音声でもう一度確認したいという方もあるかと思いますので、うんうん、
はい、
そういった方には外のスピーカーで流れた情報をもう一度聞き直せる、
うんうん、
聞き直し電話サービスというものも行っています、
はい、
これは電話をかけていただくことにはなりますけども、
うんうん、
放送から24時間以内のものであれば音声で再確認することができますので、
はい、
電話番号が0195-23-3780もしくは 23-3790 2つの番号がありますので、
はい、
こちらもぜひご活用ください。
いいですね、こういった聞き直しサービスがあるととても助かりますね。
そうですね、 ただ古い情報を聞こうと思うと新しいものから順番に流れるので、うんはい、しばらく電話で聞かなきゃいけないというのはありますけれども、 そうですね、うんうん、そこはちょっとご勘弁願いたいところです。
はい、わかりました、まあ、こういったさまざま LINE だったりメール、そして聞き直しサービスもあるということで、さまざま活用していただければと思います。そして、まあ、先ほど出た防災ラジオにちょっと戻るんですけれども、はい、防災ラジオを使用する際の注意点についていくつか聞いていきたいなと思います。
はい、
まずは改めてこの防災ラジオの放送がいつ流れるかっていうところ、まあ、放送時間ですね、まあ、大体のところで大丈夫かなと思いますので教えてください。
はい、まず避難情報、そして火事などについての情報ですけども、はい、これは緊急性が高いものとして外のスピーカーが鳴るとそれと同時に防災ラジオからも放送されます。
うんうん、はい、
でそれ以外の二戸市からのお知らせといった行政情報につきましては、主にカシオペア FM さんの生放送の番組内で、はい、二戸市からのお知らせコーナーということで、
うんうん、
1日に3回ぐらい流してもらってますけども、はい、その中で担当のパーソナリティの皆さんに放送をいただいています。
うん、
このためどうしても外のスピーカーとは放送される時間がずれてしまいますけれども、こちらはご了承ください。
はい、まあ、この他以外にも生放送中でも何か火災が発生した場合は防災ラジオ、防災無線切り替わりますもんね。
そうですね、ちょっとご迷惑かけてるかなと思うんですけれども、
いえいえ、
緊急情報ということで、うんうん、もう流していただけることで今行っていましたので、
はいはい、その他で言うと火災の放送がちょっと小さくて聞こえなかったなっていう時も、まあ、あるかなと思うんですけれども、ラジオで流れる情報によって何か音量が変わったりっていうことはあるんですか？
実はそうなんですよ。
はい、
この防災ラジオなんですけれども、放送される情報によって自動で流れる音の高さがだいぶ違ってきます。
うん、
災害の情報、避難情報、こういったものについては緊急情報の中でも特に重要なものなので、
はい、
自動的にラジオの最大の音量で放送がされるようになっています。うんうん、
はい、
ただ火事の情報や一般の二戸市からのお知らせ、こういったものについては、うんうん、最後に聞いていた音の高さのまま自動で流れてしまうという機会になっています。
そっか、
ですので普段ちょっと小さい音でラジオを聞いている方だったりすると、うんうん、いざ火事の情報が流れた時にもその小さい音のままで流れてしまいまして、ちょっと聞こえなかったなということでお問い合わせがあったりするんですけれども、うんうん、はい、まあ、お願いなんですけれども、防災ラジオ、これを普段使っている方とかはですね、電源を切る前に音を一番高いところにしておいて電源を切っていただければ、
はい、
多少離れた場所にいても、ね、よく聞こえるようになるかと思いますので、うんうん、これを習慣づけていただければなということでお願いしています。
はい、そうですね、やっぱり大事な情報なのでしっかり聞こえてほしいですもんね。
そうですね、ただこれ防災ラジオの音量なんですけれども、はい、ダイヤル回したのに高さが変わらないっていう問い合わせがたまにあったりするんですけれども、うんうん、はい、これもちょっと特殊な機械になってまして、
うんうんうん、
まあ、手の不自由な方でも微調整ができるようにということで、はい、ダイヤル大きめのものついてますけれども、
うんうん、
音量が本当にちょっとずつ変わるというような機械になっていましたので、うんうんうん、まあ、音量ダイヤルはゆっくりとちょっと気長に回していただければと思います。
うんうん、確かにそうですね、通常のラジオよりも本当にちょっとずつ変わるなっていうふうには感じていたので、あ、そういうことだったんですね。
一般の機械だとちょっとボリュームを動かせば音結構変わるんですけども、
そうですね、
その辺がちょっと違いますので、
うんうん、
お気をつけくださいということでお願いしてました。
は
い
はい、そしてラジオの電池、こちらがすぐに、ま、切れてしまって聞こえなくなってしまったっていうことも、まあ、もしかしたらあるのかなと思うんですけど、この場合って故障ではないんですか？
そうですね、これもよくある実は質問になったんですけれども、
はいはいはい、
電池で聞いてたら 2,3 日したらもう入らなくなった、
うんうん、
壊れたんじゃないかって言われるんですけれども、これもちょっと特殊なラジオというのがありまして、
はい、
いつ自動放送が入ってもいいように常に待機している状態でいる機械になっています。
なるほど、
近いのだと携帯電話、
うんうんうん、
これも まあ、使わないで置いていても少しずつバッテリーが減っていきますけれども、同じような感覚で少しずつ電力を消費するというものになっていますので、うんうん、乾電池だけで置いておくとだいたい3日ぐらいで音を聞いてなくて もう電池が弱まって入らなくなってしまうものになってました。
そうなんですね。
ですので緊急時に外に持ち歩く時以外はですね、うんうん、付属の AC アダプターありますので、これを本体に差し込んで必ずコンセントから電源を取るようにして使っていただきたいと思います。
わかりました、ということで、ここまで防災ラジオについての詳しいお話、そして、LINE 岩手モバイルメールなどのお話聞いていきました。最後に杉中さんからラジオを聞いている皆さんに一言お願いします。
はい、こちら豆知識ぐらいのものですけれども、はい、実はですね、3月の1日、6月の1日、うん、9月の1日、12月の1日、この年の4回なんですけれども、はい、防災用品点検の日というふうになっています。
おお、なるほど。
まあ、これは3ヶ月に一度、1年のうちで季節の変わり目にあたる時期になるんですけれども、うんうん、この時に防災用品の点検を行って、災害に備えようということで設けられた日になっています。
はい、
特に必要な防災用品ですけれども、うんうん、夏には暑さ対策の帽子だったり、多めの着替えや水分、こういったものが必要になるでしょうし、冬であれば防寒着やカイロといった暖を取るもの、
うんうん、
こういったものが必要になるように、季節によって必要なものはどうしても変わってきます、
はい、
ですのでいざという時に役立つように定期的に中身の確認と入れ替えをするように気をつけていただきたいと思います。
はい、そうですね、本当に日頃の備えが大切ですもんね。
そうですね、ぜひ皆さん気をつけていただきたいと思います。
はい、安全に過ごせるように、そしていつ災害が発生しても、まあ、避難すぐにできたりするように日頃の備えしっかりしていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。それではここまで防災無線や防災ラジオについてのお話、詳しく聞いていきました。今回は防災安全課の杉中さんにお話ししていただきました。杉中さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。今回は防災無線防災ラジオについてお話を聞いていきました。いざという時に焦らないようにするために、非常用持ち出し品や備蓄品、消火器、火災警報器などの点検は定期的に行うことが重要です。また地震に備えて家の中の家具を固定しておくことや、危険な場所がないか確認することも大切ですね。二戸市では防災無線や防災ラジオのほか、二戸市公式 LINE や岩手モバイルメールなどでも災害情報を発信しています。これらを上手に活用して、日頃から防災意識を高め、もしもの時に備えましょう。この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール 1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。